ルカによる福音書第17章20節から37節イエス・キリストの生涯その66ただ中にある神の国。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねた時、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい。神の国は、あなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。あなた方が、人の子の日を一日でも見たいと願っても、見られない日が来ます。人々は、見よ、あそこだとか、見よ、ここだとか言いますが、言ってはいけません。追いかけてもいけません。人の子の日、人の子は、稲妻がひらめいて、天の端から天の端まで光るのと、ちょうど同じようになります。しかし、まず、人の子は、多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。ちょうど、ノアの日に起こったのと同じことが、人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は、食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていましたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの日に起こったことと同じようになります。人々は、食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも、同じことが起こります。その日、屋上にいる人は、家に家財があっても、それを持ち出すために、下に降りてはいけません。同じように、畑にいる人も戻ってはいけません。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうと、努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜、同じ寝床で、人が二人寝ていると、一人は取られ、もう一人は残されます。同じところで嘘を引いている女が二人いると、一人は取られ、もう一人は残されます。弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですか、と言うと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。
思い通りにならないことが続くっていうことがありますよね。あるいはクリスチャンでない人からいろいろとこう悪口言われたり、いじめられたり、邪魔をされたり、そういうこともありますね。で、そういう時、私たちはついつい、塞ぎ込んでしまったり、イライラしてしまったり、します。で、今日の箇所は、そんな私たちに希望を与えて、前向きな思いを回復させてくれる、そういう箇所です。ところで、今回の箇所の冒頭、20節と21節に次のように書かれています。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。この言葉は神の国、一般には千年王国という言葉で知られていますが、救い主が、いらっしゃると、旧約聖書が約束している理想的な王国、千年王国ができると、聖書にはそのように約束されているわけですが、この千年王国っていうのは、目に見える形で地上に現実にできるわけではないと。私たちクリスチャンの心の中にできるんだと、そういうふうに解釈される場合があるんですけれども、実はそういう意味でこれは語られているわけではありません。じゃあ一体この言葉は何を表しているんでしょうか。そしてそのことと、冒頭私が申し上げたように、思い通りにならなかったり、いじめられたりした時に、今回の箇所が希望になりますよということを申し上げました。そのことがどんなふうに関係しているんでしょうか。まずは今日の箇所を丁寧に見ていきたいと思います。22節から見ていきましょう。 先ほどの20節と21節は後から戻ってきます。22節、イエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ます。先ほど取り上げました20節と21節は誰に対して語られてますかね。パリサイ人、ユダヤの宗教的な指導者です。彼らに対してこの20節と21節というのは語られているわけです。でも22節以降は誰に語られているかというと弟子たちですね。20節と21節はイエス様を救い主だと信じていない人たちに対する言葉です。でも22節以降は信じた人たちに対する言葉なわけですね。この違いっていうのが実は重要なので覚えておいてください。でイエス様はまず弟子たちに向かって人の子の日、これを見たいと思っても見られない日が来るとおっしゃいました。でこの言葉が語られたのはイエス様がエルサレムに向かう最後の旅の途中です。まもなくイエス様は十字架にかかって死んで葬られて3日目に復活されて40日後には天にお帰りになります。その後弟子たちはイエス・キリストの弟子であるということで大変な迫害を経験することになります。で迫害の中で苦しんでいる弟子たちは早く救い主であるイエス様が地上に戻ってこられて神様の敵をすべて滅ぼして地上に平和な神の国を実現してほしい、そのように願うであろうと。でもこの話を聞いている弟子たちが生きている間にはイエス様は再びこの地上には戻ってこられないんですね。今もまだ帰ってきていらっしゃらないわけです。で22節はそのことを語っているわけですね。23節、人々は見よあそこだとか見よここだとか言いますが言ってはいけません、追いかけてもいけません。このあそことかここっていうのはキリストがあそこにおられるとかキリストがここに帰ってこられましたっていう意味です。早くキリストに帰ってきてほしい、そのように願う弟子たちの耳に救い主が来られたというニュースが飛び込んでくるかもしれない。でもそんなニュースはフェイクだから惑わされませんようにとイエス様はここで弟子たちにおっしゃっているわけです。実際教会の歴史2000年の間に数えきれないほどの自称多少のキリストが現れました。例えば最近再び問題になりました旧統一教会、教祖は文鮮明という韓国の人ですが、この人は自分が再臨のキリストである、そのように主張したんですね。またエホバの証人っていうのもね、日本では異端の中でかなり活動的ですけれども、エホバの証人も1914年にキリストが目に見えない姿で再臨した、いや最初は目に見える形で再臨するって言ってたんです、1914年前はね。でも来なかったのでちょっと距離を変えたんです目に見えない形であの年再臨されて今はこっそりこの世界を見守っていらっしゃると、そのように教えているそうです。今でも多くの人がキリストは現れたっていうフェイクニュースに惑わされているわけですね。でもそういうフェイクニュースに騙されちゃいけませんよとイエス様は弟子たちにおっしゃいました。なぜなら24節、人の子の日、人の子は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになります。イエス・キリストがもう一度この地上に戻ってこられる時には世界中の人がそれだと気づくほどに明らかな状態でいらっしゃるんです。イエス様は天使を引き連れてこの地上に やってこられるんです。それをみんなが見るんですね。だから知らない間に韓国に生まれてましたとか、知らない間に1910年にもう来てましたってことはない。稲妻がピカピカって光ったら、あ、稲妻が光ったっていうふうに分かるように、キリストがもう一度この地上に帰ってこられる時にはもう誰も否定できないほどはっきりとした状態で来ますよというわけです。だからキリストがすでに現れたなどというようなフェイクニュースにあなた方は騙されてはいけませんとおっしゃっています。25節、しかしまず人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。イエス様が再臨、もう一度この地上に戻ってこられたら、地上に理想的な神の国、千年王国が実現するんですが、その前にイエス様は一度苦しみを経験しなければならない。これがこの説が語っていることです。イエス様は間もなく十字架にかけられて、それによって人類の罪が許される、そういう道が開かれます。どんなに素晴らしい神の国がこの地上に実現して、そこに住む人がものすごい祝福を味わうのだとしても、もし私が神様の敵であると認定されてしまえば、そこに入ることができないわけです。それどころか、キリストによってイエス様が戻ってこられた時には神の敵は滅ぼされるわけですよね。もし私が神の敵であると認定されていたら、私は神の国に入るどころか滅ぼされてしまうということになるわけです。ですからイエス様が私たちの身代わりとして十字架にかけられ、死んで葬られ、3日目に復活なさったということは、私たちにとって大きな希望の種なんです。なぜならば、それによって私たちの罪が全部許されたんです。イエス様が身代わりとして死んでくださったので、私たちが本来負うべきであった罪の罰はもう私たちには注がれないことになったんですね。私の罪のためにイエス様は十字架にかけられたんだ、死んで葬られたけれど3日目によみがえられたんだ、それを信じるだけで本当に罪が許されるんです。神様の敵であったものが神の敵ではなくなった。いや、それどころか聖書によれば、イエス様を信じた私たちは神様の子供となって、神様に愛される存在になるわけです。私たちには神の国に将来入ることができるという希望が与えられました。前回のメッセージで申し上げましたが、ラザロをよみがえらせてからユダヤの指導者たちはイエス様を殺すことを公式に決めました。会議によって、議会によって決定いたしました。しかしイエス様は杉越の祭りの時に十字架にかかって死ななければなりません。これが神様の救いのご計画であって、そのような死に方をして初めてイエス様は人の罪を取り除くことができるんですね。ですからその前に十字架以外の方法で死ぬわけにはいきません。そこでイエス様はベタニアっていうところでラザロをよみがえらせましたが、ずっと北の方25キロほど離れておりますエフライムという町に身を隠しました。これは先週申し上げた通りです。そしてその後また北上いたします。ガリラヤ地方とサマリア地方の境まで北上されます。そこからまたエルサレムに向かって少しずつ移動を始められたんですね。で、その途中で10人のサラートという、大変厄介な皮膚病がありますが、このサラートにかかった10人の人を癒すと、そういう奇跡をイエス様は行われるんですけれども、これについては信仰の助演男優シリーズでお話ししました。10人の中サマリア人の一人だけがイエス様のところに戻ってきたという話をその時いたしました。なので今回はその出来事については割愛をさせていただきました。とにかく イエス様が十字架にかかる杉越の祭りがすぐそばに来ていると、そういう時期にこの言葉が、一連のお話が語られたということですね。26節から27節ご覧ください。ちょうどノアの日に起こったのと同じことが人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていましたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。ノアとその家族は大洪水から守られて生き延びました。でもそれ以外の人は大洪水に飲まれて命を落としてしまいました。でも大洪水が来る前、そんな兆候は全然なかったんですね。だからみんな安心してたんです。突然この滅びがやってきた。それと同じようにイエス様は人々が油断している時に突然再臨される。そして地上の悪をすべて滅ぼしてしまいます。十字架と復活を信じて罪を許されてない人は神様に敵対している罪人であると認定されて、その時滅ぼされてしまうことになるよということですね。28節から30節。またロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきて全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。ノアの洪水と同じように突然滅びが訪れる例として、ソドムに対する裁きっていうのが語られます。まあ、ソドムとかゴモラとかっていう、こう視界周辺の町っていうのは、まあ、大変堕落していたので、神様の裁きを招くことになったんですね。ただアブラハムの甥っ子のロトがソドムに住んでいたので、まあ、神様はロトを救い出すために天使を使わして、まあ、彼らを救い出してくださった。でもここでもやっぱり滅びは全然予想されてなかったわけです。突然やってきた。それと同じようにキリストの再臨というのも突然やってきますよ。それに伴う滅びというのも突然やってくるんですよ、イエス様はおっしゃいました。次に少しテーマが変わってきます。大患難時代ということに関する話に話が発展していきます。31節から33節。その日屋上にいる人は家に家財があってもそれを持ち出すために下に降りてはいけません。同じように畑にいる人も戻ってはいけません。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。まあ、この箇所だけ読んでもこれが何を意味しているのかもう今一つよく分かりません。でも聖書全体の中で、こう散りばめられているこの世の終わりに関する予言によりますと、キリストが再臨なさる直前の7年間、この7年間にさまざまな天変地異が起こったり、ユダヤ人やイエス様を信じる異邦人に対する迫害が起こったりします。一般に大患難時代と呼ばれている時代なんです。そして大患難時代は7年なんですが、半分の3年半が経過した時に反キリストと呼ばれる人物があることを行うんですね。で、大患難時代っていうのはいつ始まるかというと、反キリストという呼ばれるこの人物とイスラエルの国が安全保障条約のような、まあ、そういう条約だと思われてるんですが、そのある条約を結ぶことによってスタートするんです。それが何年何月かっていうのは分かりませんよ。それ起こった時初めて、あ、始まったっていうふうに分かるんですが、反キリストと呼ばれる人物が、まあ、黙示録では獣と呼ばれています。反キリストとか獣とか呼ばれている人がイスラエルの国と、まあ、安全保障に関する条約を結んだ。その時に この大観覧時代がスタートします。じゃあこのハンキリスト、獣と呼ばれている人物は何者かと言いますと、実はサタン、悪魔と人間の女性の間に生まれた人物なんです。そしてサタンと契約することによって大きな力を手に入れます。イエス様が荒野で誘惑を受けた時、悪魔が俺を礼拝しろと、そしたら世界中をお前にやると言いましたよね。サタンにはそういう権利があるんです。で、イエス様、まことのキリストであるイエス様はサタンを礼拝しませんでしたが、この反キリストはサタンを礼拝することによってその代価として世界を手に入れるんですね。ほぼイスラエルを除く、イスラエルプラスアルファちょっとは残ってるんですが、それ以外のほぼ全世界をこの反キリストは支配することになります。で、3年半経った時、この反キリストがイスラエルとの条約を一方的に破棄するんですね。そして反キリストはエルサレムに向かって軍隊を差し向けます。まあ、彼はほぼ全世界を支配していますから、全世界から軍隊がイスラエルに向かって攻め寄せてくるわけです。その目的はユダヤ人を一人残らず絶滅させるためです。と言いますのは、再臨の条件、イエス様がもう一度この地上に帰ってこられる条件と関係があるんです。再臨の条件はその時生きているユダヤ人が全て悔い改めて国家的な改心をすること。今から2000年前、イスラエルの国は国としてイエスは救い主ではないと決定しましたよね。その逆です。あのイエスこそ救い主であったということを国を挙げて公式に認めて悔い改めてイエス様を信じること、これが再臨の条件なんですね。そのことが、まあ、あちこちに書いてありますが、一つ挙げておきましょう。マタイの福音書23-39、これは引用してありますのでアウトラインの方ご覧ください。マタイ23-39、私はお前たちに言う、今からのち祝福あれ、主の御名によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。私というのはイエス様のことです。国家的に悔い改めてイエス様を、その時生きているユダヤ人が一人残らず信じて、初めてイエス様は再臨なさるというのが聖書が語っている条件なんです。で、サタンはイエス様が再臨なさると自分は滅ぼされるということを知っています。ですから再臨させるわけにはいかないんです。もう十字架を止めるっていうのは失敗しましたね。だから今度は再臨を止めるっていうのが彼の強い願いなわけです。で、ユダヤ人が みんな悔い改めてイエス様を信じるっていうのが再臨の条件なんですから、この世からユダヤ人が一人もいなくなったら悔い改める人がいなくなりますよね。ってことはいつまでたってもイエス様はこの地上に戻ってこなくなるっていうことです。なのでサタンはユダヤ人を憎み、ユダヤ人を絶滅させようとするわけです。そして反キリストが条約を破棄させ、そしてその反キリストが世界中の軍隊を率いてエルサレムを襲い、ユダヤ人を皆殺しにするようにサタンは導くわけですね。そのようなわけで、反キリストが条約を破棄したときに、この7年間の後半が始まるわけです。で、後半はユダヤ人に対する激しい迫害が起こります。ですから、反キリストとイスラエルの国の条約が破棄されたっていうことを知ったならば、ユダヤ人はすぐにエルサレムを離れて逃げ出さなければなりません。ロトの妻は天使の言いつけに背いて、天使は逃げるときには絶対振り返るなとロトとその家族に言いました。でもロトの妻は後ろ振り返っちゃったんですね。 町に残してきた財産とか知り合いのことが気になったのでしょう。するとその結果、彼女は塩の柱になって死んでしまいました。そんなロトの妻のようなことをしてはダメだと。反キリストの契約破棄を知ったならば、可及的速やかに脱出しなさい。家財道具のことなんか気にしないで、すぐに逃げなければならない。イエス様はおっしゃっているわけです。それくらい反キリストによる迫害が激しく、また迅速に行われるからです。っていうと怖いですが、私たちクリスチャンはこの大患難時代を恐れる必要はありません。なぜかというと、大患難時代が始まる前に、その時地上に生きているクリスチャンも、すでに死んでしまったクリスチャンも、みんな栄光の体が与えられて、天のパラダイスに引き上げられるからです。安心ですね。だから私たちクリスチャンはね、もうこの後すぐにね、反キリストが現れて、これで、大患難時代が始まるとしても、私たちはそれを体験することはありません。怖がらないでくださいね。で、ここで語られているのは、クリスチャンが天に上げられた後の時代の話です。世の終わりの時代の、しかもユダヤ人に関するお話でございます。34節から35節。あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が二人寝ていると、一人は取られ、もう一人は残されます。同じところで臼を引いている女が二人いると、一人は取られ、もう一人は残されます。反キリストの迫害は非常に激しいので、二人に一人のユダヤ人が殺されるほどであると、イエス様はおっしゃっています。37節。弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言うと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。弟子たちは、そんな恐ろしい迫害がどこで起きるのですかと尋ねました。すると、イエス様は不思議な例えをなさいます。死体のあるところにハゲタカが集まるよと。イエス様がおっしゃっている死体というのは、これは終末時代のユダヤ人のことです。大患難時代を生きているユダヤ人たちのことです。大患難が起こった時点では、福音書の時代や今の時代と同じく、ほとんどのユダヤ人はイエス様のことを救い主だとは信じていません。つまり彼らは肉体的には生きているんですが、霊的には死んだ状態なんですね。だから死体と呼ばれています。イエス様を信じていない大患難時代のユダヤ人のこと、これが死体です。そこにハゲタカが集まると。不信仰なユダヤ人のいるところにハゲタカが集まってくるよと。このハゲタカというのは、反キリストが集めた異邦人の軍隊のことです。彼らも当然イエス様のことを救い主だとは信じていません。だからユダヤ人がいるところで迫害が起こると言っているわけですね。どこで起きるんでしょうかってね、そんな悠長なことを言ってる場合でないよと。ユダヤ人がいたらもうそこで迫害が起きるんだよとおっしゃっています。ユダヤ人がいるところならどこででも迫害は起こるんですが、特に迫害が激しい場所があります。エルサレムですね。イスラエルの首都です。多くのユダヤ人が住んでいる。反キリストはそのエルサレムに軍隊を送ってきます。そしてそこを占領するんです。たくさんのユダヤ人が殺されるんですが、逃げ出すことができるユダヤ人もいるんですね。まだ見てきたようなことを言ってますが、これ聖書に書いてあることまだ起きてませんからね。幸いにも逃げ出すことができるそういうユダヤ人もいるんです。で、生き延びた逃げ出したユダヤ人たちはどうするかっていうと、ボツラという場所に逃げ込みます。ボツラというのは今のヨルダンの国にありますペトラ遺跡、ここがボツラ ていう場所なんですね。で今観光地になってます。で中はねこう岩、ペトラっていうのはこれ岩っていう意味なんですけど、こう岩をくり抜いて住居とか神殿とかそういうものが作ってあります。今人住んでませんけれども、昔そこにね人が住んでたんです。で中はこう広々としてるんですが、こうフラスコのような形してましてね、入り口がものすごく狭いんです。もう1メートルとか2メートルとかそれぐらい狭い場所もあります。でそういうところですから、まあ、自然の要害になっているわけです。守りやすく攻めにくい。でそこにユダヤ人たちは逃げ込んでいくということが聖書によって分かっております。しかしまだ生き残っているユダヤ人がいるということを反キリストは知って、このボツラにまた軍隊を差し向けていくわけです。もう逃げるところはありません。で世界中の軍隊が攻めてくるわけですから、もう残り少なくなったイスラエルの人たちが戦ってももう勝てる見込みはありません。ユダヤ人たちの命というのはもう風前の灯火という状態になるわけです。この危機的な状況の中でイスラエルの指導者たちは、あのナザレのイエスというお方こそ私たちが待ち望んできた救い主であるという真理に目が開かれるわけです。そして人々、生き残ったユダヤの民に、私たちは悔い改めなければならない、先祖の罪、イエス様を否定してしまった先祖の罪と、今までイエス様のことを否定してきたこの自分たちの罪を悔い改めなければならないというわけで、丸2日間にわたる悔い改めの祈りを捧げます。そして3日目、彼らはイエス様を救い主であると公に告白をして、国家的な改心を達成するわけです。すると条件が満たされることになりますね。イエス様がイスラエルの国家的悔い改めを見てこの地上に帰って来られるわけです。稲妻が光るように突然天使の大軍勢を引き連れたイエス様がこの地上に降りて来られる。そしてイスラエルを今まさに滅ぼそうとしている反キリストと彼に従う軍勢を打ち破ってイスラエルの民を守ってくださるわけですね。これが聖書に書かれていることです。そしてこの地上に戻ってこられたイエス様は、この地上に理想的な平和と愛に満ちた王国、千年王国を打ち立ててくださいます。そして私たちは20節と21節に戻らなければなりません。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。パリサイ人たちに向かってイエス様は、神の国は目に見える形で来るものではないとおっしゃいました。これは冒頭でも申し上げましたが、神の国、千年王国が物理的に目に見える形で実現するということ、それを否定する言葉ではありません。続いて語られる神の国はあなた方のただ中にあるって言葉も、神の国が心の中に実現するんだっていうことを表しているわけでもありません。この言葉が誰に対して語られたか、ここが重要なんですね。パリサイ人たちに向かって語られた言葉です。22節以降は弟子たちに向かって語られた言葉なんですね。でも20節と21節はイエス様のことを救い主だと信じていない人たちに向かって語られた言葉なんです。 神の国はあなた方のただ中にある。このただ中と訳されている言葉ですが、間にと訳すこともできる言葉です。パリサイ人たちはそれを認めてはいないんですけれど、王であるイエス様は確かに彼らの間に立ってらっしゃるわけです。そこにいらっしゃるんですね。彼らのまさに中にイエス様は立っていらっしゃる。そこに存在していらっしゃるわけです。神の国というのは、王であるイエス様が来られたことによってすでに実現し始めているんです。でもパリサイ人たちはイエス様のことを神の国の王、救い主だとは認めてないわけですよね。でも一方で神の国が早く実現してほしいなと願っているわけですよ。もう王様来てるのに、そしてその方は王様だと認めてないのに、その王様が作る神の国が実現したらいいのにって願うのは矛盾であると、イエス様はこの言葉を通して示していらっしゃるわけですね。一方、イエス様のことを救い主、神の国の王であると信じたユダヤ人たちは、たとえひどい迫害を経験したとしても必ず神の国に迎え入れられます。たとえ死んでも復活して神の国に迎え入れられます。これが今回の箇所で私たちが教わることができる内容です。ではここからどんなことがわかるんでしょうか。冒頭で申し上げました、思い通りにならないことが続いたり、クリスチャンでない人たちからいじめられたりすると、私たちの心はついつい塞ぎ込んでしまいます。でも今回の箇所はそんな私たちに希望を与えてくれます。前向きな思いを回復させてくれます。なぜでしょう。ここから私たちが学べること、一言で言いますと、神様の勝利はすでに始まっている。だから私たちはがっかりするような状況の中でもなお希望を持つことができるんです。神様の勝利はすでに始まっている。ここから3つのことをお話しします。1つ目、最終的にイエス様と神の国は勝つ、勝利するということです。先週、神様のご計画は必ず実現することになっているっていうお話をしましたね。神様は行き当たりばったりに行動する方ではなくて、ご計画をちゃんと立てて行動される。そしてその計画というのは必ず実現するっていうことを申し上げました。そして今回学んだように、神様は世の終わり、さらには永遠の未来に至るまでバッチリと計画をすでに立てていらっしゃるわけです。そしてその計画は必ず実現するわけですよね。サタンは神様のご計画を邪魔しようとします。その計画通りに行ったら自分は滅ぼされてしまうわけですから、何としてもこの計画実現を邪魔しなければならない。そこであの手この手で邪魔をしようとします。福音書の時代にはイエス様を十字架以外の方法で殺そうとしました。で、それに失敗しますと今度は再臨の邪魔をしようとするんです。そのためにユダヤ人をこの世から抹殺しようとサタンはするんですね。過去2000年間ユダヤ人たちは世界中で迫害を受けましたね。ナチスドイツが非常に有名ですけれども、ドイツだけじゃなかったんです。もう世界中でユダヤ人はいじめられて、そしてその、人権を否定され、場合によっては殺されてきました。それもこれもユダヤ人を絶滅させることによって、イエス様が再臨しないようにというサタンの策略が背後で働いているからです。でもこれまでのところサタンの企みは成功しませんでした。そしてこれからも成功しません。 最終的には神様の勝利で終わります。すなわち私たちがイエス様の十字架と復活を信じた時に、私たちは罪をすべて完全に許されて神様の子供になりました。そして永遠に祝福されて幸せになります。でサタンはそれを嫌がるんです。邪魔をしようとするんです。でも私や皆さんの永遠の幸せは決定事項なんです。だから残念ながら皆さんも幸せになるしかないわけですね。そのことを私たちは今回のエピソードから学ぶことができます。神様とそして神の国は勝利する、これが一つ目です。二つ目は、でも今は形勢が不利に見える場合があると。最終的には勝つんですけど、今この時ピンポイントで取り上げ見つめてみると、形勢が不利、負けてんじゃないかと、でこれもまいくと負けるんじゃないかと思えるような状況になることもありますよということです。正直者がバカを見るということわざがありますが、イエス様のことを信じないで好き勝手に生きている人の方が私たちクリスチャンよりも幸せな暮らしをしているように見える場合があります。全知全能の神様を信じている私たちクリスチャンが病気になったり、経済的な問題を抱えたり、人間関係のトラブルに悩まされたりすることがあります。クリスチャンだからという理由でバカにされたりいじめられたりすることもあります。私自身も正直申し上げると、物事がうまくいかなかったりするとついつい、本当に神様は勝利なさるんだろうか、そして私もその神様の勝利の恩恵を受けて幸せになることができるんだろうか、そんなふうに不安になることがあるのです。そしてイライラしてしまったり、気分が落ち込んでしまったりすることが現実にあります。でもそんな時は私は将棋を思い出すことにしてるんです。将棋、先日将棋の8大タイトルを独占しています藤井聡太さんが、8大タイトルの中の王将っていうね、このトーナメントでその防衛に成功したというニュースが流れました。今も8大タイトル独占状態です。で藤井さんの活躍のおかげでね、今はもう空前の将棋ブームだそうであります。でプロの将棋の対局を見ておりますと、こうその試合が進んでね、である時一方が負けましたって言って頭を下げて、それで試合が途中で終わるっていうことがほとんどです。で私のような素人はまだ王様取られてないのに負けを認めるんだっていうふうに思ってしまいます。でもプロの棋士っていうのは頭の中で何手も何十手も先のことを予想してるわけですね。だからこれ以上はどんなに頑張っても絶対に勝てない状況だと、今まだ王様取られてないけどこの先どんなにあがいても絶対負けるっていうのがもう分かってしまうわけですね。だから分かった時点で私は負けましたっていうふうに潔く負けを認めるわけですね。これもまたね、素晴らしい、棋士の姿です。勝つ人ももちろん素晴らしいんですが、何ても先に負けを認められるっていうこともまた素晴らしいことなのです。でそのことを私は思い出すようにしているんです。神様とサタンの将棋はすでに決着がついています。まだイエス様が再臨してサタンが滅ぼされるという最終的な決着はついてませんが、もうすでに勝負はついているんです。でもプロ棋士と違ってサタンは非常に諦めが悪いので、いまだに負けを認めようとしていないんですね。そして今もあの手この手で神様と神様を信じる私たちに対する嫌がらせの攻撃を続けています。でも私たちは知らなければいけません。もうすでに勝負は決しているんです。 自分が嫌な思いをして、それで神様の勝利を疑いそうになった時、私たちはこの将棋の例えを思い出して自分の心を奮い立たせていかなければなりませんね。そして3番目、私たちは最終的な勝利を信じ、それを口に出して告白、宣言していこう。これが3番目に申し上げてたいことです。イエス様は最高のプロ棋士のようなお方です。もうすでに勝負は決していて、イエス様は必ず悪魔と罪と死の力に勝利なさいます。またイエス様はどんな病気も治すことができる名医のようなお方でもあります。決してやぶ医者ではありませんから、私たちは安心したいと思います。熊五郎さんが長屋の前を通りかかりますと、その長屋の住民であります八兵衛さんが何やらプンプンプンプン怒っているんです。お八さん、なんでそんなに腹立ててんだい。熊さんかい。いや何言ってな、うちの向かいのやぶ医者の野郎のこった。ここんとこの流行り病で医者が足りなくなったと見えて、何考えてんだが、あそこの先生でいいから呼んでこいなんて呼びに来た野郎がいるんだよ。するってえとめったに来ない患者だってんで、あの野郎血相変えて飛び出していきやがった。そん時うちの坊主が表で遊んでたんだ。いや邪魔だったら手でどけりゃいいものを、あの野郎足で蹴飛ばしていきやがった。ちくしょうめ、帰ってきたら 2,3 発ぶん殴ってやらなきゃ気が済まねえ。あんだってあの医者に足で蹴飛ばされたのかい。いやーそりゃあよかったじゃねえか。てんでいい、かわいいせがれを蹴飛ばされていいわけやねえじゃねえか。いやーよかったよ。あのやぶ医者の手にかかってみな、今頃せがれの命はねえよ。お粗末様でございます。まあこんなやぶ医者にかかったんではたまったもんではありませんが、イエス様は人生のやぶ医者ではなく名医でいらっしゃいます。イエス様を信じてイエス様に従おうとした時に、人生がますます大変になったという経験、必ず私たちクリスチャンの中にはあると思います。家族や友達との関係がおかしくなったとか、職場で葛藤するようになったとか、自分の情けなさがますます明らかになってもう落ち込むばっかりだとか、いろんな問題が降りかかってきたとか、でそうするとイエス様本当は名医じゃなくてやぶなんじゃねえかと、そんなふうに思ってしまうことがあるかもしれません。でもイエス様が私たちクリスチャンにそのような葛藤や苦しみが起こることを許容していらっしゃるのは、その葛藤や苦しみを通して私たちに本当の平安、本当の幸せを与えようとしていらっしゃるからです。神が愛であり全知全能であるならば、私たちの人生の中にもし問題、嫌なこと、辛いことが起きるとしたら、それは神様が私たちのことを無視してらっしゃるからでも、愛してないからでも、ましていじめてやろうと思ってるからではなくて、私たちのためになるからですね。ちょうど良薬口に苦しと言いますが、苦い薬を飲ませることによって患者さんをいたぶるんじゃなくて、それを通して患者さんを健康にしようとするお医者さんと同じことです。旧約聖書に出てくるヨブは様々なトラブルに巻き込まれました。でも最後には神様の御心に信頼することを学んだんです。私たちもイエス様が名医であるということ、そして最高のプロ棋士であるということを信頼していきたいと思います。聖書は私たちが自分の信仰を言葉に出して表現する、これを非常に大切にしています。ですから問題にぶつかった時、将来に対して私たちが不安に思った時は、あるいはイライラしたり落ち込んだりした時は、イエス様の勝利はもう決まってる、 私もイエス様によって必ず幸せになることができる。そのように口に出して告白、宣言していきましょう。今週もいろんなことあるかもしれませんけれど、私たちは自分のその信仰を口に出し宣言し、神様に対する信頼の思いを回復していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの勝利がすでに決していることを改めて学ぶことができました。それを信じなくさせるようにと、サタンはあの手この手で私たちの心を揺さぶりにかかりますが、その度ごとにあなたの勝利を私たちが確信し、それを言葉に出し、自分自身に向かって宣言し、あなたに対するその勝利の信仰を持ち続けていくことができるようにお導きください。今週も私たちの信仰をあなたが支えてくださると信じます。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。